わりブートキャンプ上回せと題しまして佐藤が発表いたします。まあ名前からすると全然わけわからないようになってるかもしれませんけどお付き合いください。でどんな話をするかっていうことですが、今まで勉強会でずっと、自分がいるのに代わり関係のことを一度もやったことなかったのでちょっと代わりの濃いところをやってみようかなという内容です。で具体的には、まずエントリーツリーっていう、まあ、普通のプログラム言語でいうと何だろう構造体みたいな機能実は変わりありましてそれあんまり有効活用されてるとは言い難いのでちょっと使ってくださいという説明とあとそれを使い倒してる、タスクマネージャーまあ何、だろうイベントみたいのをゴーストの中でさらに作っちゃってるような機能がありましてそれのまあ説明というかこんなのやってるからぜひ使い倒してねというお話をさせていただきます。よろしくお願いします。
サン
ライ
ズユーアブ
ド
ってどこですか？
え？ああ、これあれです、あのクリエイティブコモンみたいな内容にしてるんでオールライトリザーブスじゃないっていう意味です。はい。で、まず一番最初エントリーツリーを活用しようっていうそのところからまず入りたいと思います。どういうものかって言いますと、名前に、ピリオドが含んでいるエントリー、他のサオリとあサトリとか使っている人でいうと何だろう変数とかそういうものだと思ってください。それにピリオドが入ったものを、エントリーツリーっていうふうに呼びます。どういうことかっていうと、Windows とかのこのフォルダー名というかディレクトリ名を考えてもらえば分かります。例えばこれある DLL を示してるんですけどこれこの円マークで区切られて、一つのファイル名を示してますよね。それと同じように、円マークの代わりがピリオドだと思ってください。このシステム .request.reference0 っていうので一つの名前なんですけどここのドットで区切られたので、例えばこのシステム以下のところで共通のがあったらそれが塊って考える。それが、このエントリーツリーっていう考え方です。で、他の、ややはそういう前半の部分が共通なのは共通して扱おうと思えば扱えるようになってるんですけど、つい最近までは代わりだけがこの機能持ってました。でこれがあるとその普通のプログラム言語の構造体と言われている、いろんな機能をまとめて扱うさっきまさになでしこで出てきたグループですかそれと同じようなことができるっていうのが特徴かなと思ってます。でどんなのかっていうのをもう少し具体的にエントリー名で示したいと思います。例えば、ここのシステム .request.reference0 エントリー、これ何かっていうとあのイベントが来た時にあのリファレンス0ってありますよね。代わりはこうやって表現するんですわ。そのリファレンス0をそのシステム .request エントリーツリーの中に全部収めてると、リファレンス2とかあったらそれが下にいっぱいついてると。でその他にあのステータスっていうこれは SSP だけが送ってる機能かな今は。それも、同じエントリーツリーの中に入っていますと。こういう形で、いろんなエントリーを、名前を前半共通にしておくことでまとめて扱えます。で、扱いの都合上、1個だけ例外規則がありまして、全部の全てのエントリーは、ドットエントリーツリー、ドットっていうので表現すると全てのエントリーを表現できます。これはアスタリスクとかと同じもんだと思ってくれればいいです。で、具体的にそのエントリーのツリーどうやって扱えるのかっていうんですけどこんな、5つのコマンドがあるんでこれでまとめて扱います。要するに1つのエントリーのコピーとか、ムーブとかと同じ扱い方ができます。一番最初リストツリー、あるエントリーツリー以下のを全部再帰的に列挙、どういうことかっていうと例えば Windows フォルダー以下の、システム32だとか、いろんなフォルダーありますよね。その中のを全部列挙するコマンドがあるのと同じで、リストサブっていうのが例えばその Windows フォルダーだったらその中にあるファイルだけを表示で、コピーツリーコマンドっていうのは、そのフォルダーをどこか他のフォルダーにコピーするのと同じことができます。でムーブツリーは、そのエントリーツリー例えばさっきのリファレンスシステムドットリクエストだったらそれを丸ごと例えば、バックアップドットリクエストとかっていうのにコピーするとかっていう系統ができると。で最後にある、クリアツリーコマンドっていうのは、例えば Windows フォルダー以下を全部消すとかっていう系統ももちろんできますけどそれと同じことをエントリーツリーでもできます。で、今 そのドスコマンドみたいでちょっと例えましたが、それをもうちょっと分かりやすく書きました。リストツリーは、この DIR コマンドにスラッシュ S オプションつけたとき、ずらーっと列挙されますので同じ動きです。でリストサブが、この DIR ソートの後ろです。で、コピーツリーは、まあ、これコピーそのものですね。コピーってあのフォルダーごと丸ごとコピーできますので一緒かなと思います。でムーブツリーはムーブコマンドで、クリアツリーは多分 RMDIR ディレクトリごと消せるっていうやつに等しいかと思います。っていうふうに考えていただくと、多分プログラムをちょっと触った方だと、あ、こう使えるかなっていうのは連想していただけると思います。で、具体的にどんな使い道があるかっていうのをちょっと2つほど例示します。1つが、まず今からさっきから言ってる構造体として使うやり方です。例えば、ゴースト上でゲームとか実装したいとします。で、キャラクターにだいたいヒットポイントですとかマジックポイント、あとなんか所持金とかあるかな、そんなのがあったとします。で、それを、まとめて扱いたいとき、例えばキャラクター1っていうところに対してヒットポイント30、マジックポイント40、所持金2000っていうふうに、設定しますと。で、多分キャラクターにはもっといろんなパラメータがあるんだけど、個別のキャラクターで持ってるのはこれだけで、あとはデフォルトからそのまま持ってきたいなっていうのは多分ロールプレイングとかやってるとよくあると思うんですけど、そういう場合は例えばこのコピーツリーっていうんでデフォルトの部分を丸ごと持ってきてキャラクター1に設定すると。で、今ここで対戦っていうコマンドを仮に作ったんですよ。これはそのゲームでキャラクター1とキャラクター2を対戦させて結果をなんか返すみたいのを想像してください。そうしたらその対戦させるのをこのエントリーツリーでまとめて扱えるから、このキャラクター1っていうここのところだけ与えるので対戦ができてしまう、こういうまとめて扱えるのができます。でもう一つ、このエントリーツリー使うとデータベースが作れるという例を出します。ありがとうございます、受けてよかった。ここは、生物の分類をデータベース化して、まあ、事象みたいなゴーストを作ろうとした時の例あります。例えば、まあ、生物っていうところのエントリーツリーで以下やるとして、脊椎動物も哺乳類、霊長類、人かホモサピエンスで、まあ、私をちょっと代表例で出します。で、あれなんかホモサピエンスじゃなくてホモバグエンスっていうのでなんかポナさんがいますと。まあ、はい、すいません。で、まあ、こういう形で、データベース化したら、どうやってそれを検索できるかっていう形なんですけど、今ここで分類検索っていうコマンドを作る例を出します。どういう内容になってるかっていうと、まず最初にリストツリーっていうコマンドを使ってこの生物っていうエントリーツリーの中の全部のエントリーのリストをザーッと作ります。でそれをアットマーク全種っていう名前のエントリーにまず中身を全部出します。まあ、ディレクトリーの中の全部の、フォルダ名とかをリストアップしたと思ってください。で次に、その中身、アットマーク全種っていうエントリーの一個一個のファイルじゃねえな、エントリーについて、今ここで検索しようとしてるのはここのアットマークアーグの1っていうのが、ちょっと代わりに特有の事情ですけど、引数だと思ってください。例えば佐藤っていうのを検索しろみたいな話だと思ってください。そうするとその佐藤っていうのが例えばここのアットシュっていうエントリーの中にあるかどうか判別するっていうのがこのファインドコマンドっていうのが代わりあるんですけど、それをであったら種類の中の候補のところにとりあえずリストとして入れとけっていうことを今やっています。で、もしかすると佐藤が他の種、例えばなんかロボットとかの中にあるかもしれないですけど、それであったとしたらまあ複数あるかもしれないんでいくつか候補を入れとくと。で最後に全部ピリオでつなげて返すみたいなゲートができるようになっています。まあこういう形で、人間が分類するときに多分無意識にこういうピリオでピリオドというか、階層的な分類するので多分みんなやってると思うんですけど、それをそのままエントリーの名前ピリオドでつなげるっていうことでデータベース化できるっていうことなんで、代わりは多分そういう辞書ゴーストみたいのをやるには非常に向いてるんじゃないかなと思うんで、ちょっと使っていただきたいなと思ってこんな話をしました。で、ここまでが、前振りです。はい。で、ここからが、このタスクマネージャー KTM っていうソフトウェアの話をしたいと思います。これどういうものかって言いますと、まあ、 略称、代わりタスクマネージャーの略そのまんまです。で、何をやるかっていう と、音声感度チェンジを想像してください。多分このイベントで大体のゴーストが、例えば撫でられた時だとか、あと見切れた時だとか、あともう一個何だったっけな、あ、重なりか、そういうような状態が起きた時に話すのに音声感度チェンジの上で話してると思います。で、複雑なゴーストになればどんどんどんどんそこの音声感度チェンジでやること増えてくると思うんですよ。例えばネットを見に行って、RSS チェックして、トークするとかっていうゴーストだったら多分音声感度チェンジに乗っ取るのが一番なん で、そういう複雑なことをどんどんどんどんやると、その音声感度チェンジのところで多分 if 文が山のようにつながっていくと思うんですよ。で、そうなると1個機能を追加するたびにその共通の管理する if 文だけをいじんなきゃいけないっていう、すっごいめんどくさいことになってくるんですわ。で、それをなしで済ませようっていうのがこれです。その if 文で一個一個機能を分類させるのをタスクっていう考え方で分けまして、でそれを管理するものを使ってます。で、これは何も机上の空論のソフトじゃなくて、実際にオープンキープスの中で採用してますっていうか、私いじってるんで使ってます。で、背景っていうので今ちょっと言いました、その自発トークも音声感度チェンジ使うし、時報だってまあオミニツチェンジかもしれないし音声感度チェンジかもしれないしと。で、実はミドルウェア、オープンキープスみたいなやつの中で自前の管理でも使ってたりするので、それとユーザーさんの記述とダブんないようにするのって結構ややこしいことになってました。で、欲しかったというのが事情です。あともう一つ重要なことが、その音声感度チェンジのイベントの中でやってる自発トーク、時報トーク、見切れ、重なりって優先順位あると思うんですよ。この例えば見切れてる状態だから今すぐ見切れ話しちゃえっていうんじゃなくて、例えば今自発トークしてる最中だから今見切れ反応のトーク出すのまずいとかっていう優先順位絶対あるはずです。そういう順位を、if 文でやろうとすると多分とてもとてもややこしいことになっていくと思います。で、そんなのを全部、ミドルウェアでもやってる、しかもユーザーさんもそれやってるってなったら多分とても混乱して多分どっかで破綻きたすと思うんですよ。で、そういうのをもっと楽ちんにやりたいなっていうのが、ミドルウェアを作ってた私としての思いでありました。で、こういうのを実現するのになんかすでにやってる人たちないかなっていうのを調べてパッと思いついたのが OS そのものなんですよ。これってその例えば Windows の中でワードがあったり、あとなんだろう、まあ、まさに SSP あったりのいろんなアプリケーションあるんだけど、それの動く優先順位って明らかにあるじゃないですか。例えばウイルスチェックやってる時は明らかに他のもちょっと重たくなったりとか、そういう優先順位の管理やってるのってまさに OS なんで、言ってみれば代わりの上に OS もう一個作っちゃえっていうのが最終的にいるなというのに気づきました。ただどう考えてもこれすっごい大変だなというのは分かったんですけれど、if 文で破綻きたすよりはまだマシかなと思ったので作ろうと決意いたしました。で、もうすでに口頭では結構今言いましたけど、何やんなきゃいけないかなというのをちょっとまず整理しました。そうするとこんなのがあるんじゃないかなと思います。その機能のまとまりであるタスクに、まずどういう条件でそのタスクが動くか、例えば、毎秒毎秒、カウンターをゼロに一個一個減らしていって、それがゼロになったらこのタスク動いてほしいよだとか、まあ、当然タスク自身の内容もありますよね。で、そのタスクの初期化方法、終了方法っていうのは、これソフトや C++ とかいじってる人はコンストラクター、デストラクターだと思ってください。要するにこのタスクを動かすときに、例えばカウンターを最初60にしとかなきゃいけないだとか、そのカウンターが終わった時には例えば、なんだろう、ツンデレフラグが立っているのを、ゴースト終了の時は必ず落とさなきゃいけないとか、そういう条件があったらそれやんなきゃいけないと、そういうのも多分このタスクのまとまりでいるだろうと。で、あと一番重要なのがさっき言いましたそのタスク間の優先順位、これを決める必要が多分あるんじゃないかなと考えました。で、その優先順位を単に決まってるだけじゃなくて、その A っていうタスクをまず実行し始めて、でそれをやってる最中、継続して動いてる途中で B っていうタスクが動いてもちょっと B は動くの待てというようなことできなきゃいけないなっていうんで、タスクの実行順序を保証できることと。で、多分この優先順位っていうのは、多分変化が ゴースト動いてる途中で変化があるんじゃないかなと考えました。例えばさっき今ツンデレっていうのを一つの例で出しましたけど、初めはツンツンしてるトークばっかり出してるけど、そのツンデレフラグだんだん立ってデレデレし始めたらツンの優先順位は減らさなきゃいけないだとか、そういうのを多分設定できなきゃいけないと。でそのタスク間の通信方法があるっていうことは、そのツンの心とデレの心というんですか、それが、だんだん今こいつのこと好きになったからツンはちょっと抑えろよみたいなのが相互通信して、全体に意思が決まるみたいなことが多分できなきゃいけないなと考えまして、こういう機能が多分いるなと、あの別にネタで言ってるんじゃなくて本当に必要かなと考えてやっております。でこういう OS を作るっていうことになった時に、すでに先行してるでなんか実装で参考になるのないかなと思った時に、T カーネルっていうあのトロンっていう OS、 あの日本で作られた OS なんですけど、それが割合コンパクトな方なんで Windows 丸々参考にするより楽かなと思ってまあそいつをちょっと中のコマンド体系とかは参考にしました。とは言いつつそれの命令の名前が結構自分には馴染みのないものだったんで、命令の名前はちょっと Windowsに近いものを使ったらいいかなと思いました。で一番最後のタスク ID っていうのはちょっとこれ中の実装上の問題ですけど、タスクの管理を名前でやるんじゃなくて、まあ、番号を一律に振ってやっちゃえっていうのでやることにしました。これは純粋に実行上の都合で決めました。でちょっとこれはもう時間もあんまりないから割愛してもいいかな。まあ中で、動いてない状態、とりあえずそのKDM が管理している状態、動いている状態みたいのが中であります。でこれはさっき言った要求項と丸々ダブリなんでちょっと置いときますが、ちょっと一番下だけ言っとこうかな。タスクごとのローカルエントリーっていうのを設定してるのがこいつの特徴かと思っています。どういうことかっていう と、多分タスクごとで独自に持ってたい情報ってあるはずなんですよ。でもそれを、いちいち普通のエントリーで持っておくと多分絶対混乱きたすと。でも、普通のそのエントリーの中で、一時エントリーって言ってそこのエントリー読んでる時だけ機能してる、まあ、C でいうとこの自動変数ですか、そういうものはあるんだけど、多分オンセカンドチェンジをまたいで情報を持ちたいので、そうじゃなくてタスクごとのローカルエントリーずっと継続して持てるんだけど他はなかなか参照できないものもいるなっていうのでちょっと1個くっつけました。で、さっき言った実行順序の保証っていうんですけど、これは Windows の Mutex みたいなものを丸々作りました。はい。要するに、どう言ったらいいのかな。旗がありますと。で、あるタスクがその旗を持っている状態だったら、その他のこと、他のタスクはその実行になんか関わっているのをできないようにしてくれっていうことにしましたが、本当に OS、の機能を持っているわけじゃないんでエセですこれは。で、最後に言ったそのツンとデレの心の葛藤みたいのをどうやって実現するかっていうタスク間通信なんですけど、内部でメール機能を持たすことにしました。なんだろう、ダイレクト SSTP みたいな方法もあったんですけど、まあタスクが、自分でメールボックス見に行くっていう方式にしました。まあこれはそのトロン系の OS の T カーネルがそんな方法を使ってたっていうので、まあ、そのまんまもらってきてます。でもう一個このメールシステムをそのまま、OS への通信にも使うようにしてます。であとはまあこんな機能がありますっていう話なんですけど、ちょっとこれはすっ飛ばします。で実際にどんな実装してるかっていう話をいきます。ここでやっとさっき言ってたエントリーツリーがまた出てきました。全ての内容をこの KTM っていう、エントリーツリーの中に入れました。でタスクっていうツリーの中に、この TID タスク ID ごとに、全ての機能をぶら下げることにしました。この TID っていうのは実際は数字ですね、0とか1とか、そこの例えば1っていうタスク ID の下にその、起動方法だとか実際の動く内容だとか、あとはそのなんだろう、動くための条件だとか、そういうのが全部ぶら下がってます。だから、このタスクもいらないよってなったらこれごといっぺんにクリア、さっき出たクリアツリーメールで消せるようになってます。同じようにミューテックスも、もうそのミューテックス使わないよってなったら丸ごと消せるっていうんで、エントリーツリー使うとこういう情報が全部管理できるよっていうのがさっきの実は前振りの理由でした。で、おっと
これはどうすかな、省いて大丈夫かな。
あ、中でこれから出すちょっとソースコードの軽い説明です。その音声感度チェンジでどういう動きしてるのかっていう話なんですけど、まず事前にその優先順位付けをしてあるタスクのリストを持っといて、それを順々に実行してるっていうのをこれ言ってます。でちょっとコードを具体的に今回持ってきました。中のやつ引っ張ってます。まず最初にその何だろう、中の優先順位ごとで相当されてる、まあリストがあって、それについて今、起動する条件が整ってるかっていうのを見て、条件が整ってたら、実行するよっていうのをただ単純にやってるだけです。非常にここはシンプルです。で、一通り全部リストに沿ってやり終えた後、ここで実行した後のタスクが、システムに向かってなんかメールを出して、そのメールでなんかやってくれっていうのがあったら、最後にそれが終わるまでやるっていう処理を1個入れてます。でこれがあの Windows なんだろう、 Windows メッセージ、さっきのあの WM コピーとかああいう類のことをやってます。これがこんな内容です。要するに、実際に、API の関数をいじらなくても、とりあえずメールでこのタスク起こしといてねとかっていうふうにシステムに言うと、タスクは他のタスクが動かせるようにしてあります。これやると、自分の実行の時は条件整ってなかったんだけど、他のタスクを実行した後に、条件が整って、その音声感度チェンジの中でもう一回動くかもしれないっていう、ちょっとラストチャンスにかけるみたいな動作ができるようになってます。はい。で、こういう KTM 実装してどこまでできるようになったかなんですが、当初の目的通り、if の塊を、まあ、独自関数でちょっとまとめたんですけど、そういう鬱陶しいのなしで一括して扱えるようになりました。で、それだけじゃなくって、ユーザーさんが例えば、その音声感度チェンジで何かやりたいって言った時も、全部統一して、ミドルウェア、オープンキープスなんですけど、扱えるようになったんで、非常に安定して動くようにできました。で、この KTM つけることで、より柔軟なトーク制御ができるようになりました。具体的に何ができるようになったかっていうと、例えば今トークしてる最中ですよと、でも、音声感度チェンジトークしてる最中でもどんどん発生するんですけど、その途中でなんか、話したい事項が出てきたと、それでも、今はそのトーク内容を割り込んじゃ困るから、話してる間は待って、話し終わった後5秒後に話させたいとかっていう、そういう制御ができるようになりました。でこれもその全部統一した記述だけでできるようになったのがメリットです。で、これがもう一つ、あのインダクションモードとかのゴーストゲームにするときでよく使うタグありますけど、あれってたまに解除し忘れてずっとゴーストがフリーズしちゃったりするようなことあるんですけど、これを使うときに一緒にタスクを起こしておいて、ずっとなりっぱなしになってたらあれおかしいぞっていう自己診断みたいなことがこれを使ってできるようになったんで、だいぶ安定性は増すようになりました。あ、パッシブですね、多分。
インダクションモードもあります
か。うん。で、今のところこれ使ってるのは、まあ、さっきから言ってる通り、オープンキープスでも使ってますし、まあ、オープンキープス採用しているゴーストなんですけど、アイゼさんのことはさんかな。あのゴーストさんが、そのウェブから RSS 引っ張ってきて、ニュースだとか占いとか天気予報とかいろいろとやってらっしゃるんですけど、そういうのを定期的に引っ張ってくるのにこのイベントを使っていらっしゃいます。で、切削のゴーストである、召喚とミタペンの中でも、怒りグラフ、フラグっていうのをちょっと中で持ってまして、ちょっとユーザーに何かやられて怒ったってなると、しばらくずっと怒りっぱなしになってて、である程度経つと怒りが収まるっていうのをやってるんですけど、中で毎秒ごとでちょっとずつ怒りが収まるようにして、ある、怒りのそのゲージまで下がったらもう怒り解除みたいなことをこの KTM 使ってやっております。で、それ具体的にどんなコードでやってるのかって話なんですけどあ、これはそのフリーズ回避か。まず起動するときの中でのコードというのをちょっと示してるんですが、これは後で興味のある方、PDF 見ていただくというレベルでいいと思います。で、まあ最後なんですが、この機能を使うことで結構いろんなことできるなというふうに考えてるんで、ちょっと宣伝をして終わりとしたいと思います。例えば今自分のゴーストで言いました徐々に怒りが収まるだとか、その音声感度チェンジごとで、処理してって、関数、変数を内部で持てるんでだんだん空腹になるだとか、 あのマウス撫で反動で、なんか一旦撫でられたら、そのしばらくの間はその、撫でられ感度を高くするみたいなゲートも多分できると思うんです。一定時間経ったらその感度が高くなるのをやめるとかっていうので、まあこれはちょっと18禁向けなんであんまり深くは言いませんがで、その他に、ネットワーク等の状態監視とかやるにも多分これ絶対向いていると思います。琴葉さんのそのネットワーク監視の以外に、例えば掲示板の書き込みがあったら何か反応するとかっていうのを音声ガンドチェンジで回すんだったらこれ持ってこいですし、あとは最近だったらツイッターとかかな、あれの書き込みを持ってくるとかっていう時の動かすのにも使えるなと思っております。まあこんな感じで機能を作ったんで、ぜひ代わりも含めて使い倒してやってくださいというのが今回の講演の趣旨でした。ご清聴いただきありがとうございました。はい、
手のモースを作っております、ティアと申します。手のモースを作ってて、使ったことある人は多分、見やすいと思うんですけど、必殺技っていうのがいくつかあります。で、あれを作るのがものすごく大変で、例えば、最初に音を鳴らして、1秒後に相手のモースとコミュニケートを取って、その後2秒後に手が巨大化して、1秒後に手が移動して、その後1秒後に手が触り反応を相手のモースに持って、相手のモースとからその間にコミュニケートが来たらそれに反応してとか、まさにあの今 KTM でおっしゃったように、タイムライン、に沿った動きにさらにライブからのイベントが入ってくるような複雑なことを手伝うのを得なかった、実はそれで。なので、手は、まあ、アイアンを使ってたんで、仕方がないので半分のアレスと、それから何秒後に何の関数を呼ぶという簡単な仕組みだけ自前で作って、それで何とかしてますが、もうこういう機能が AI に前は。
実は、ロゴボスを飛ばされたんですけど、こっそり何秒後に4番実装
中になるのが、このミドルウェアの処理を毎分セカンドチェンジごとになきゃかけないわけで、毎秒動かすにはちょっとリアルスロットとか優先順位判断とかっていうのはどれぐらいの重さでかかってくるのかなって
思ったのがありました。そこは実はチューニングしましたコードを、初めちょっと回してたら若干音声感度チャレンジでもっさりしたような感じになりまして、でそこでさっき見せたコードの中で、ちょっとかなり代わりのコード特有のを使ってだいぶ実行バイナリー側でやっちゃう、スクリプト側じゃなくてバイナリー側の処理を中心に動くようにして軽くするようにしました。だからもしかすると将来どっかのゴーストで問題になるかもしれないです。だから解決はしてないです。
これを代わり側に取り込んじゃうの
か。やろうと思えばできますね、はい。多分代わりっていうよりは代わりを派生したなんか別のもっと複雑なことをやりたい人専用のを作るっていうべきだと思いますけど、やれると思います。
アジプマネージャーサオリです。
サオリさ、
個人的にはこれ実行エンジンだけサオリにしちゃった方が
多分その方が汎用性ありますからね。
キスで書くより楽なの、サオリさん。
あー、はい。
その通りです。後回して人に言ったら怒ると
思う。多分そうですね。本当にこれやってる時マルチスレッドなり何なりを代わり上に入れたいなと真剣に思いましたから。まあそれがちょっと今内部事情的に難しいんですけどね。ちょっとスレッドセーフじゃないコードが何箇所かあるんで。
すみません、これタスク管理 の、 その例えばの、はい、1秒後あのカウンターがどんどんコードっていうのはあれなんですけど、はいはい、あれってのは別プロセスみたいなのもあるんですけど、予定じゃないんですか。
うん、あくまで代わり上で実装してるん で、エントリーなんだけど、
本体からの、音声化の点か何かで、
そうです
っていうので、まあ、内部でカウンターを回してるて。
そうです。だから OS 上にさらに屋上や重ねてるみたいな感じです。これはゴーストでやってる以上どうしようもない話なんで。だからさっき言ってた通りっていうあのスレッドの使えるしおり最近出たんで、それをサオリか何にして動かすべきかなとは思います。
カウンターだけでもっていう。
カウン、あ
えばある時点で5秒後に何かイベントを起こすみたいなのをやってきっかり5秒後に何かイベントが呼ばれる。
自分はちょっと知らないですね。あっても叱るべきかなと今思いましたけど、イベントで通知してくれるっていう形ですよね。つまり
なんか5秒後ぐらい、あの10秒ぐらいっていうスケールしておけば、うん、裏のそのプロセスの方でずっとカウントしてて、ゴーストは普通に遠くとかするんですけど、うん、10秒後になったらきっかり、
それだったらタイマー2個使えばいい。
うん、
やっぱり
52秒ごとにダイレクト SS って
またむちゃむちゃ重いことなるほど、
想定通りのスピードに動きますよね
特にパワーない PC とか行くと大変ですよね。
というわけで皆さん代わり使いましょう
代わり使ってください。よろしくお願いします